ある福音書10章34節から39節を通して自分の十字架を追うことと題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は神の国の国民の生き方についてお話したいと思います。人間神の子皆兄弟というのはこうまちまち角々によくそういうのが貼ってあります。人間は神の子供でしょうか。神がお作りになったという点では神の子供です、すべての人は。しかし聖書もっと深い意味でイエス・キリストによって人は生まれ変わって初めて神の子となると言っています。まあ、それはキリスト教の独断と偏見じゃないかと言われるかもしれないんですが、まあ、日頃神様のことを大事に考えたり、神様の御心を求めていないで自分の気まま勝手に生きている人が、自分は神の子だというのは神様にとってご迷惑の話だと思うのです。で、神の国の民、まあ、クリスチャンはそういうものですが、私たちが御霊によって生きて歩むということは、実は神の国の家族、子供として、神の国の民として生き歩むということですね。それはイエス様の言葉で言うと、自分を捨て、日々自分の十字架を置いて、我に従えという、そういうことだと思うんです。神の国の民は、神の子供たちはどう生きるのか。自分を捨て、自分の十字架を追って、歩いていくということではないでしょうか。まあ、そんなことで今日の箇所へと導かれました。まず最初に神が作られた脳の仕組みと本能について少し、見てみたいと思います。私は今手元にこんな本を持っています。最近シャロームの時だったでしょうか、あるいは半中会なんかでもこの本をヒントに、聖書の話をしてるんですけども、まあ、今養老さんとか茂木さんとか茂木さんとかいう方々が、農学者たちがしきりにもてはやされて、マスメディアに登場します。たくさん本が売れています。この本は林成幸という脳学者が、この脳に悪い7つの習慣というので、もう店頭にいっぱい並んでいて、発売されてすぐ25万部突破なんてことを言ってますが、脳には脳の法則、気持ちのいい習慣というのがあるんだということで、脳に悪い習慣というのは興味がないと物事を避けたり、嫌だ疲れたと愚痴を言ったり、言われたことをコツコツやる、常に効率を考えている、やりたくないのに我慢して勉強する、スポーツや絵などの趣味がない、めったに人を褒めない、この7つをやめたら能力10倍アップしますという、そういう面白い本ですね。まあ、脳の働きのことですが、今日はこういう、そこからクリスチャンとしていっぱい学ぶことができるんですが、今前にあるこういう図というのが脳の働きを、この全体を表しているので、今日はもうこの説明はしなくていいと思うんですが、どうぞ消してください、場面上げてください。お手元の説教のアウトラインに、 この生きたい、知りたい、仲間になりたいということを記しています。これは脳の本能はこの3つ、たった3つだというんです。生きたい、みんな生きたいと思っていますね。脳がそう望むというんです。知りたい、これもそうですね。仲間になりたい、脳がその細胞同士つながり合って情報処理をしながら、この自分の存在意義を成立させていきます。で、昔からですね、この3つの生きたいということから、この生きたいということと知りたいということから、科学の営みがなされ、知りたいと仲間になりたいから文化が生まれ、そして生きたいということや仲間になりたいということが合わさって宗教的営みをする。現代の社会の仕組みで言えば、生きたいというのは家庭で、この形作られ、知りたいというのは、まあ、教育学校の、活動で、仲間になりたいというのは、まあ、会社というシステムで維持されていく。まあ、林先生はこういうことをの研究の成果の中で発表していらっしゃる。で、非常に興味深いのはですね、この仲間になりたいというところで、これはですね、どういうことかというと、この人はこの他の人が喜ぶことが自分にとっても嬉しいことだと感じさせる本能だというんです。他の人や社会に貢献したいという心が満たされるとき、それは自分にとって素晴らしいことだと、こう脳は本能的に思うそうです。これは思いがけないことではないでしょうか。自分さえ良ければいいということは、脳は喜ばないんですね。脳神経細胞の本能は、この自分さえ良ければいいとか、他人なんてどうでもいいという利己的な、こういう考え方で物事に臨むと、脳は喜ばない。脳には本来仲間になりたいという本能があるということですから、人が喜ぶのは、誰かが喜ぶのは嬉しい。だから、まあ、ボランティア活動をしたり、人のお世話をする人が世の中にはいっぱいいらっしゃる、全員の人がたくさんいらっしゃるっていうのは、こういう脳科学の研究成果を見るとなるほどなと思うんです。他人はどうでもいい、自分さえ成果を上げて認められたりすればいいというふうに考える人は世の中に増えつつあるんですが、それは脳の本能には反するんではありませんか。バンクーバーでオリンピックが、東京オリンピックが始まって、いろんな競技がなされてきますが、まあ、アスリートたちはですね、最終的に自分さえ勝てばいいと思っているプレイヤーか、そうでないかっていうのは、この本当の意味では大事で、仲間を受けようとしてでも、自分さえ良ければ成功したい、成果を出したい、これは結果的にはいい結果得られませんよと、こう言うんですね。今の社会で他人と関わらないで生きていくことなどとてもできません。この生きたい、知りたい、仲間になりたいという本能を現代社会の枠組みの中で世の中に貢献しながら安定して生きる、そういうことを私たちはすべきだということでしょうか。 先一緒に申し上げました、自分を捨て他の人のために生きていく、こういうあり方は実は神様がお作りになった神の創造の秩序の中で、一般恩恵の中で人間に与えられているものだということを、私はこういうこの本を読んで思わせられるんです。人間はエデンの園で神に背いて、アダムとエバが罪を犯して堕落しました。その結果、人間は罪が入ってきて、自己中心的な罪深いものになっていますが、しかし人間の中に神が最初にお作りになって素晴らしいと、とってもいいと創世記の一章の31節で言っていらっしゃるように、人間には一般的な恩恵が与えられていて、堕落した後も人間はそういうクリスチャンだってもなくても、まだ罪許されていない人間の中にも良いものも残っている。まあ、それがこの脳のこの三つの大きな本能とこう深く関係しているということを私は思うわけです。ただ、こういう脳科学のことを進めていくと、これは脳が全てで、神なんかいないで、ただ単なる脳の働きだというふうに考える考え方があると思います。でも私どもはそうではなくて、この優れた脳の働きっていうのは、この入ってきた情報が様々にこう整理されながら、瞬間的に情報がスパークしながら、時にはこう飛び越しながら、他の人が感動しているのを受けて、同時にこう脳の中でスパーク、火花が散って、それが瞬間的に自分にとってプラスかマイナスか判断して、永遠的な価値判断までしていくという、こういう脳の働きっていうのは、これはもうロボットなんかではとても作れない。そういうことを思うと、この、全知全能の神が私たちの内臓を母の体内でお作りになった、脳もこの全能の神様の作品である。で、そのように私どもは受け止めていくことが聖書的な創造の教理にふさわしいのではないかと思うわけです。今のその脳の本能の中に、今申し上げたように、人の喜ぶことが自分にとって嬉しいと感じるように、人間は本来作られている。そのことをこう思うときに、今日、私どもは、この、今日の聖書の箇所を見る前に、そういうことを、まず、心に留めておきたいと思うのですね。では今日の聖書の箇所を見ていきたいと思います。キリストの弟子の在り方、今日のこのマタイの十章という箇所がどういう流れの中で語られているのか、記されているのかということを見たいと思うんです。マタイの福音書というのは、イエス・キリストのお誕生、系図から始まって誕生と、そして、この、公の生涯に出発していくというあたりが、1章から4章まで記されています。で、5章から7章は、神の国の、神の民はどのように生きるのか、神の国の憲法が記されている。五章からの三条の説教です。で、そしてイエス・キリストのいろんな活動が八章、九章とあって、九章の終わり、マタイの九章の終わりの35節、読んでみます。 9章30今日の10章の前の9章35節じゃあ一緒に読んでみましょう。はい。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。ここではですね、4章にも出てきましたが、御国の福音を述べ伝えられた。神の国のグッドニュース、良き訪れを述べ伝えられたのが主のお働きです。で、ここからですね、人々が倒れている状況を見て、そしてこの述べ伝え、教え、癒されたという活動をしていかれる。と同時に、この働き手を収穫の主に求めなさいというのが37節、38節です。伝道のための収穫の魂を獲得する働き人。この前には人間を取る漁師にしようという意味で言われました。漁師。ここでは農夫の収穫。で、神の国の御言葉、福音の伝道のことが9章の35節から10章に入り、11章の1節まで、その福音の神の国の伝道に関することがまとめられてある。で、そのことをもう少し10章で見ていくと、この10章の5節から、伝道命令の中で伝道の方法が言われています。12人、2人1組。まあ、2人1組っていうのは、ルカの福音書に出てくるんですが、で、どんな風にしなさいっていうのは具体的に述べられています。16節から、伝道者の、伝道する者の忍耐が教えられています。まあ、蛇のようにさとく、鳩のように素直にっていうことで、狼の中に羊を送り出すようなものだから、用心しなさい、忍耐しなさいって、鞭打たれますよ、迫害を受けますよ、と言って、時には、殺されますよという話をしていかれるわけです。これが23節まで。伝道のに伴う忍耐ですね。で、伝道者の勇気について24節から、弟子はその死に勝らず、つまり先生以上でないとしたら、弟子が先生以上でないとしたら、先生であるイエス様が、苦しみを受ける、迫害を受けるんだから、あなた方も受けて当然ではないか、こういうんですね。で、ここでは25節に後で出て、ちょっとお話しますが、ベルゼブルという、この、まあ、悪霊の親分のような、ものをイエス様はそうだと言われるぐらいですから、あなた方はどう言われるか、押して知るべしだと。で、そこでそれでもめげないで、どんな目にあっても、この屋上で、屋根の上で、言い広めなさいと言って、28節に体を殺しても魂を殺せない人たちの味を恐れるなと。そんなものよりも地獄で滅ぼすことのできるお方を恐れなさいと。勇気を持って伝道するようにということが言われているんです。で、これが33節までの段落で、34節からが今日の箇所で、伝道によって救われた人々がどういう生き方をするのか、つまり信者の生き方、あり方を教えているのはこの箇所なんです。で、まあ、そんな意味で、この伝道というのは、イエス様を信じて、それで一巻の終わりじゃなくて、信じた人がどういう生き方をするかというところまで含んでいるんだということですね。私たちは、こういう点で、先にクリスチャンになっている人は、身が引き締まる思いがしますね。 実は私がですね、聖書を読み始めて、クリスチャンにはとてもなれないなと思った箇所がいくつかありますが、惹かれつつ、憧れつつ、いや、とってもできないなと思った箇所が、この34節からの箇所で、地に平和をもたらすためだと思うな。平和のためではなく、剣をもたらすために来たのだ。という、この、箇所ですね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。この厳しさの中では、私は足がすくんでしまいました。自分はクリスチャンになれるだろうか。とてもなれないなと。まあ、その前の、箇所もそうでしたけども、そういう、厳しさのを感じるのが、この十章ですね。ということは、こう、伝道するということはね、単なる人集めじゃないなということですね。クリスチャンになるというのは生優しいことじゃないし、信者になってどう生きるかということになると、こういう狭い道ですから、単なる伝道とは単なる勢力拡張運動ではないということですよね。だから、みんな信じて、救われるし、信じなければ救われないし、この喜びのそれを伝えるわけですが、同時にそれは非常に狭き門、細い道、弟子の道、イエスの弟子の道だということでしょうか。そういう点で、先にクリスチャンになったものは、目が引き締まる思いで身を正して生きていかないといけないし、まあ、そうでない方は、もう恐れて近づかないというと、いや、それはもっと損しますよっていう話が今日のお話なんです。だからといって、そうしなかったら、持っていると思うものもなくしてしまいますよ。これは失いたくないと思っているものも、一番肝心要の命も、一番大事だと思っているものも、自分のものでなくなりますよというのが、この39節ですね。自分の命を自分のものとしたものは、それを失う。今日は、イエス・キリストの弟子のあり方、神の国の民のはどう生きるかということが、今日のテーマですが、それはこういう流れの中で語られているんだということですね。では、この箇所をもう少し踏み込んで見ていきたいと思います。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった、キリストに弟子入りしたという人は、古い自分を捨てなくてはなりません。それが、この37節から38節で、あるいは9節でイエス様が語っていらっしゃることです。これはよく誤解されますね。かつての古典的なマルキシズム、レーニンやスターリンの時代と言ってもいいかもしれません。同志や党のためには一切を捨てる。浅間山荘の事件ももう知らない人が随分増えてるんですけども、ああいう活動、形、あるいはヒトラーのナチス党員のように、もう、その仲間や同志や党のためには、情も何もあったもんではない。非常なムードが漂っている。イエスに従うのも同じようなことかと、こんなふうな印象を持つ人があると思うんです。いや、事実あったんですね。こういう聖書の箇所を読んで、明治時代、キリスト者は、つまり耶穌の信者は、親不孝者だと。耶穌教は家庭の破壊者だと。罵られたんです。まあ、そう思われてもしょうがないような文章に見えます。でも、そうではありません。聖書の信仰、教えは 決してあの儒教や孔子の教え、仏教、ブッダの教えよりも親孝行や家庭平和に対して熱心です。モーセの十戒の前半四つは神に対する関係、神の教えです。神様に従い、神を敬いなさい。後半六つ、それは対人間関係です。その最初が第五戒、父と母を敬えとありますから、キリスト教は、家庭を破壊するっていうのは大変な誤解ですね。モーセの十戒の誤解に反します。聖書のすべては口を酸っぱくして説いている基本的なキリスト教倫理は、この家庭を大事に。ということです。明治時代の話をしますが、今大河ドラマで坂本龍馬が出てきます。坂本龍馬が大きく変化していく中に勝海舟が登場しました。福沢諭吉が勝海舟に問いかけた話があります。勝さん、キリスト教は行動を重んずるかと問うたところ、勝海舟はキリスト教が行動、親孝行の道をどう教えるか知らない。しかし、我が家の隣に住んでいるイギリス人の子供が、親を大切にすることを毎日見ているが、到底我々日本人の子供の及ぶところではない。もうはるかに親を大事にする。してみると、キリスト教は行動を非常によく教えるものであろうと。今、クリスチャンである若者たちが、近所からそう見られているかどうかということです。教会とっても変わらんが、もしそう思われたら、勝海舟の話をね、しっかりとこう心に留めなくてはならないと思います。これ一つの例です。もう一つ、イエス様が十字架にかけられて死んでいくときに、母のマリアが十字架の足元に立たすんでいました。他の弟子たちは逃げましたが、女の弟子たちと共に一人だけ十二使徒の中でヨハネがそばにいました。で、マリア、あなたの息子だ。と、これからの晩年をヨハネに託し、ヨハネに向かってあなたの母だとマリアを預けます。だから、本当にイエス様は、今はの木は最後の最後まで、死ぬ直前まで母のことを、老後を心配していたわけです。そんなイエス様が、かつてイエス様が活動しているところにやってきて、そして弟子が取り次ぎますね。あなたの母と弟たちが来てますよと言ったら、私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことかと冷たく聞こえます。その時おっしゃったのが、神の言葉を聞いて行う者こそ私の母、私の兄弟なのであると言われました。これはこの後のマタイの十二章に出てきます。で、神の言葉を聞いて行うという人間の最高の義務を妨げるような親の権威、それは神様から与えられている親の権威をこう超えてしまっている。逸脱している越権行為である。だから、私の母とは誰のことか、兄弟とは誰のことかということになります。ここで37節で、 10章37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんというのは、これは父や母がお前はクリスチャンになったけれどというけれども、わしとイエス・キリストとどっちが大事なら、わしが死んだらもう拝まんのかと。これはまあ語るに落ちるんですね。これは父や母は拝む対象ではないんですね。拝むのは神様のみなんです。それを父や母の権限を超えて自分を偶像のように神のように要求する、立場を要求する、もうこれは親ではなくて神になりすました偶像なん。そういう時に追い詰められると、もうへなへなとして、いや、お父さんお母さんの方がイエス様より大事ですと言っちゃうのか、泣きながらでも辛くってもイエス様ですと言うしかない。かつては日本はそうだ、国を挙げて天皇が大事かキリストかと言った。イエス・キリストですと言ったら牧師は投獄された。そういう時代があった。この上の棚に神棚があって、これを拝まないといけない、礼拝の前にそれを拝まないといけないとか、宮中に向かって礼拝をする、そういうことを要求されれば、私たちはどうしますか。その時に入り口に立ってるんですよね。サーベルを下げて憲兵が立ってるわけですよ。後で牧師連れていくわけですよ、やらなかったら。そういう時代があったわけですよ、戦中に。だからこれはもう国家が神の立場になってしまっている。わしとイエスさんというのはどっちが大事ならという。あるいは子供が逆にお父さんお母さん、私とイエス様どっち取るのとクリスチャンの親に尋ねられたらどういうか。神様よりも息子やイエス様よりも娘を愛して抱きかかえようとする者は偶像崇拝者であってキリストにふさわしくない。そういう、まあ、極限状況というかね、ギリギリの状況を指して言ってるのが、この37節の言葉なんです。人間の情愛として自分を産んで育ててくれた、海よりも深く山よりも高い親の恩愛、情愛、恩義を感じないのがクリスチャンではない。自分の産んだ子供、育ててきた可愛い息子娘を、あるいは孫であっても、責任のあるものに対する愛、これは当然持ち続けるわけです。でも、こういうのはね、非常に微妙で、とことんまでその恩義だとか責任を考えながらやっているかというと、私たちはね、まあ、子供が可愛い、孫が可愛いのか、自分が可愛いのか、わからなくなってきます。親が大事なのか、自分が大事なのか。結構ね、自己愛と結びついて、重なり合っているんです。親を愛するとか、子供を愛するといえば立派ですが、本当は自分自身を、可愛がる自己中心の利己的な愛が潜んでいる場合がある。だからイエス様はここで親をどうの、子供をどうのこうのしろとおっしゃってるんじゃなくって、そのような結局は自分が可愛い。親がどうのこうの、子供がどうのこうの言ってるけど、結局は自分自身が一番大事だと思ってる、その自分自身を、自己中心性を殺しなさい。これを 十字架を背負って私についてきなさいとおっしゃってるんですね。この38節。この初めて十字架という言葉が出てくるのがこの箇所なんです。これはこの後ですね、自分の十字架を取って背負って私に従ってきなさいというのは、自分自身が貼り付けになる道具を自分で背負ってキリストの後ろに囚人の行列の一人に並んでついて歩くことですね。まあ、イエス様はやがて自分が十字架につけられて死ぬということをほのめかしていらっしゃる。クリスチャンはイエスの弟子としてそのイエスの道と同じ道をたどるものだと求めていらっしゃる。先ほど言いました25節に、10章25節に、主人がベルゼブル、悪霊の親玉だと言われたら、その家の者もどんなに悪く言われることかとおっしゃったように、クリスチャンはキリストの家の者とされていますから、イエス・キリストご自身を受け入れないこの世の社会秩序や家庭秩序は、最後は裁かれて、家の者が、家族の者がその人の敵となるというこの36節の混乱状況が起こるわけです。私はクリスチャンになるときに父がどういうか心配でしたね。お寺の門徒総代でしたから、父には父の立場があるだろうな。私が次男とはいえクリスチャンになって洗礼を受けると言ったら、父はお寺さんに対しても檀家の総代として檀家の皆さんにも責任があるだろうな、反対するだろうな思ったけど、意外にもうあと3ヶ月言いそびれたんですが、ついにまあ近づいてきて、洗礼の日が近づいてきて言わざるを得なくなった。父さん、今度洗礼受けるもんだけど、と言ったら、バカ野郎と言われるか思ったら、まあ、お前が教会行ってるらしいのは、うすうす感じとったけど、そうか、洗礼受けるんか。まあ、悪いもんやなかろう。まあ、信教の自由もあるしなんて、そういうことを、結構物分かりのいいことを言いましたよ、ね。ほっと胸をなで下ろした。まだ洗礼金がなかったので、冬、3月のまだ寒い日でしたが、母に言って浴衣を出してもらって、なんで冬に浴衣がいるんだよ。持って行って、海で洗礼を受けました。ところが、私が、イエス様に従って伝道者として召されて牧師になるために神学校に行くっていうことを決断したときは大変でしたね。ここに書いてあるように、もう、大変でした。兄も父も反対で、母は寝込んで、震えが来て寝込んで、もう親族中が酔ってたかって私を、取り囲んだということがあって、おじのごときはお前をぶった切ると言って日本と思ってくるという、そういう状況でした。だから本当に、私は家族を愛してましたから、みんなを救うというなら、わしらを家族を救ってからみんなを救ったらどうやって言われて、それもそうだなと思った。結局は1年私の気持ちが変わるかどうか見守った上でということで、一年経って変わらないので、父の方が折れてくれました。まあしかし、実際には、針のむしろ、そういう中を通りました。この、まあ、イエス様を信じて洗礼を受けたり、 神学校行ったりするので感動されたり無一物で、掘り出されたりした人で結構いらっしゃると思うんですが、最近はどうなんでしょうか。そういう中でこのここで言われているので、古い秩序の中で父母への愛、息子娘への愛、自分自身への愛、そういう自己中心的なものを捨てて、イエス・キリストのへの愛に生きる、新しい神の家のものとなる。これはね、先ほど見た脳の、こう、他者を愛して自分を捨ててという、それを脳が喜ぶという本能の枠を超えてますね。これはもう一般恩恵の世界じゃなくて、イエス・キリスト、聖霊によって新しく生まれ変わって神の子とならなければ、持てない愛なんです。と、私は思います。そこにイエス・キリストを信じて生まれ変わって、古い自分はあの十字架にイエス様と一緒に釘付けられ、死んで、死んだ私の中に蘇ったイエス様が住んで私を導いてくださる。そこに大手術が行われている。それがこの39節の自分の命を自分のものとした者はそれを失い。私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。もう既成のレディメイドの平和の中でぬくぬくと生き方をこうそのまま持っていこうとするものは、本当の意味でこのイエス様がくださる新しい命、永遠の命、神のこの命を持つことはできません。いえ、持ってると思ってるそれも失ってしまう。イエス様のためにそういうものを、自分の命を失うものはそれを自分のものと変えて、それを自分のものとして与えられるという大きな価値の転換が行われるわけです。その人は十章で父の前で32節を見ますと、ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。つまり天国に入れていただける。人の前で私を知らない。それは私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。それほど信じるということは、イエスを信じるということは厳しい道ですね。クリスチャンとして生きるっていうのは本当に単なる人集め、勢力拡張のことじゃない。もうクリスチャンになってる人はそこまでとは思わなかった。じゃあどうしますか、やめますか。イエスの弟子として覚悟を決めて、ちゃんと弟子として生きていく、それが求められていると思うし、それは自分の力じゃできません。聖霊によって私たちが本当に導かれていくしかない。16章の、マタイの福音書、この後の16章の一箇所を開いてお話を終わりたいと思います。16章、十字架をほのめかしておられたイエス様はここではっきりと言われます。16章の24節、ご一緒に読んでみましょう。24節、はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきな。これはイエス様が私を誰と言うかというフィリポ・カイザリアで、北の方でですね、イスラエルの北の方で弟子たちに聞いたあの箇所です。ペテロがあなたこそ生きる、生ける神の御子キリストですという そのあなたの信仰の告白の上に、あなたの上に私の教会を建てると言われたその後ですね。で、これは16章の16節でした。で、あるいは18節。この岩の上に私の教会を建てます。有名な箇所です。この後、イエス様は、私は十字架につけられ、3日目によく復活すると言われたら、ペテロがそんなこと言わないでくださいと言ったら、サタンを退けと言って叱られた。あの箇所です。で、イエス様は改めて、私、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架っていうのはね、前も言いましたが、まあ、自分が呪いの木にかけられる、ものすごい苦しい、恥ずかしい刑罰死ですね。これ以上ない刑罰の方法です。だから、私たちが、人生の中で病気だとか不幸な状況になると、これが私の十字架だと思ったり言ったりしやすいんですが、それは単なる重荷でしょう。十字架を負っているのは世の中からね、極悪罪と問われ、罵られ恥ずかしめられる、そして死刑の貼り付けになる。ただ病気になること程度のことではない。それが十字架を追うということです。で、それは自分の十字架なんですね。24節自分の十字架なんです。自分の十字架なんですから、必ず持ってるんですよね。探す必要も、人をモノマネをして借りる必要もないんですね。十字架どこですか？私の十字架何ですか？そんなことないです。イエス様、あなたにはあなたの十字架を背負わせるよとおっしゃってるんです。実はこの24節を、ルカの福音書ではね、日々追うというふうに言ってます。今日の修法に書きました。日々。だから、毎日十字架を追い続ける。十字架を追わない日はない。毎日毎日、一人一人、すべてのクリスチャンがキリストの家の恥ずかしめの死を、死に死を味わいながら生き続けなければならない。こんな苦しい常識外れの生活をするのがキリストの弟子とすれば、そんなことどうしてできるのか。先ほど言いましたように、もう一般的な脳の本能程度ではできません。聖霊によって新しく作り変えられて、この世の幸福と不幸の評価が逆転する。そうでなければできない。25節。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すという価値基準が180度ひっくり返る。これがここで言われていることです。自分でその永遠の命を買い取るお金なんてとても払えません。26節、人はたとえ全世界を手に入れても、つまり全世界の富をもってこの永遠の命を買おうとしても買えない。その命を買い戻すのには何を差し出したらいいか。全世界でも間に合わない。イエス、この間、西村先生が、先々週でしたか、天秤にかけて、天秤でどちらが重いか。こちらが私たちだとしたら、こちらがイエス様で、どちらが重いか。 全世界全地球よりも西村先生おっしゃって本当にそうだと思う。イエス・キリストとあなたとどちらが重いか。父なる神はこうされた。この重いイエスを命を十字架につけた。この罪深い神に背いた何の値打ちもないと思う私たちのを取ってイエスを十字架に捨てたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですか。私たちが軽い。私たちを救うためな。これほどまでに根積もられて、全世界よりどころかイエス・キリストよりも重い命。この命を与えられているのが、信じて、イエス様を信じて神のことをされる。これがわかると、そこまで愛されている、そこまで大事にされていると、私はイエス様についていきます。こういうことではないでしょうか。日本に最初にキリスト教を伝えてくれたフランシスコ・ザビエルは、実は素晴らしいこの修道院の学生で、聖バルバラ学院の寄宿舎で学んでいる優等生で、将来どれほど出世してもおかしくないと言われている人でした。ところが、そこに年上で兵隊上がりのイグナチウス・ロヨラという人が、修道士が入ってきた。フランシスコ・ザビエルよりははるかに劣るんです。ところが、このイグナチウス・ロヨラが、実に素晴らしい霊的な人で、彼がいつも口にしていた聖書の言葉に、フランシスコ・ザビエルは捉えられます。で、彼の魂はイエスのために、イエスを知らない人のために、伝えるために、極東の国に行きます。それが中国だったんです。中国に来て、さらに東の国の島国に目が行って、そこで3年間伝道した。それが日本です。イグナチュース・デ・ロヨラを通して、フランシスコ・デ・ザビエルが知った言葉は何か。16章26節です。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。日本にやってきて、山口から、下関から京都まで歩いた。石が飛んできた。糞尿が、小枝湯から柄杓でかけられた。そんな中で、イエスを伝え、瞬く間に日本中にキリシタンの数が増えた。イエスの弟子として生きた人がいたからですね。お祈りしましょう。父なる神様、どうかイエスの弟子として十字架を背負って古い自分を捨てて生きていける人へと日々導いてください。自分ではできませんから、聖霊様によって導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。